高山俊吉気分青信号。こんにちは。また転換発作の事故という大きな報道がありましたね。8月の16日夜ですが、東京豊島区 JR 池袋駅の近くの繁華街で事故が起きました。乗用車が歩道に乗り上げて、それで跳ねられた女性が亡くなった。また何人かの人が怪我をしたと、こういう事件でした。で、車を運転していた人が医師でドクターで、その場で現行犯逮捕されたと、こういう事件でしたね。このドライバーは歩道に突っ込んだことを覚えてないと、疲れていて居眠りをしていたというようなことも言っていたという報道があります。実情はよくわかりません。で、このドライバーはお酒を飲んでいた形跡はなかったということで、そういう問題はないと。で、少し経って2日ぐらいでしたかしら、経って、転換の持病があるというような報道が出ました。で、そこで、このドライバーの刑事責任は自動車運転行為処罰法という、交通事故全体を仕切っている法律の中の過失傷害罪、あるいは過失致死と、こういうような過失犯罪のジャンルから、カテゴリーから危険運転致死傷罪に罪名が切り替わった、こういうことも報道されました。実際にこのドライバーの主治医が随分前から転換の治療をしていた、薬を処方していたということが出てきて、そして家宅捜索を行ったところ、その薬だの診察券などが見つかったということになりました。この問題は昨年6月に道交法が改正されて、転換の患者さんたちがその持病を申告しないで免許を取ったとか、あるいは更新をしたというような場合に罰則が設けられたという、皆さんもあるいはご記憶かと思うんですが、そういうことの後で発生した事故として非常に注目をされて今いるということになります。転換の患者というのは2、300万人いるというふうに言われます。その中で発作を伴う転換患者というのは、正確な数は私はよく知りませんが、そう多くないというふうに言われています。つまり転換の患者だからといって、発作を起こすわけではない。発作を起こすというのは、それはその一部であり、そしてそれは医師によってそのように判定をされて、その危険がある、具体的な危険があるというふうに言われている人たちが免許を持つことについて一定の規制を受ける、こういう構造になっているわけですけれども、問題はその発作を起こす患者がみんなそのことを自覚しているかというと、それは知らないという場合もあり得る。事故が起こって初めて知るというケースもあり得るということで、そこの線引きをどうするかというのはなかなか難しい、悩ましい問題があるんですけれども、転換患者がみんな発作を起こすわけではなく、そのことについての理解認識というのは非常に重要なポイントとして誰もが踏まえてなければいけないということだと思うのですが、それがどうもそういうことにならず、転換患者というのは発作を起こしてしまう、とんでもない車の暴走などをよく起こすと いうことが言われている、あるいはそう思われているという状況があると思うんですね。そのことが非常に問題だというふうに私は思います。さて、この事件については実情がよく分かりませんけれども、このドライバーの医師は転換の発作が起こるということを自覚していたのかどうかというところがよく分かりません。そうである可能性ももちろん否定はできないけれど、そうでない可能性もあり得る。で、慎重な捜査を求めたいと思います。で、また私たち自身も転換の患者に対する見方をその点で間違うことのないようにしなければいけないというふうに思います。昨年6月のこの改正動向法がこういう事件が起きると、この拡大解釈といいますか、暴走が始まってしまって処罰の範囲がどんどん広がってしまうというようなことになる恐れがあります。当局も捜査当局もその辺の状況は十分にわきまえて対処してもらいたいものだというふうに思います。強圧強制重罰というような、そういう、まあ、いわば力による抑止という政策は、ともすればこの問題を見えないところに追い込んでしまうといいますか、対処対策を立てにくい状況を作り出してしまうという、そういう危険があります。処罰されるから正直に病状を言おうという人も出てくるかもしれないけれども、処罰があるから実情を隠しておこうというふうに思う患者さんも出てこないとは限らない。で、医師に適切な医師の適切な指導を得ながら、この症状と向かい合っていくということが転換患者は求められると思いますが、そういう医師と患者との間の信頼関係も破壊される恐れがある。自分の主治医にさえ自分の症状の実情をきちんと言わない患者が生まれてくるということになってしまうとすると、それは問題の解決にはならないどころか、むしろ危険を増幅させる恐れさえ出てくるということになると思うんですね。皆さんは どのくらいご承知か分かりませんが、動向法というのはもともとを言いますと、転換患者には運転免許を与えないという体制を持っていました。そういう体制を取っていました。これを資格を欠くという意味で欠格条項というんですけれども、欠格条項が適用されていた。それがしかし医学的な合理性、科学性がないという、そういう批判がだんだん専門家から強められてくる中で、今世紀に入って転換はその症状によって取得できる場合と、そしてまた取得できない場合と、それを区分けするという、そういう対応になったのですね。転換患者が自動車運転をするということについては、障害者の社会参加を広げるきっかけとして、車というツールといいますか道具を障害者にこそ提供する、障害者にこそ広げるということが意味があるというふうに、まあ、見方が変わってきたわけですけれども、それが十数年して今日また改めて免許はできるだけ与えない方向に持っていこうという逆流のような議論が出てきてしまうということを私は一番心配しています。転換に関心を持つ支援団体も、あるいはこういう問題に関する専門の研究者の中でも、私と同じような問題意識を持って、発言もしているところが方々がおられます。転換という症状に関して私たちはきちんとした見方を持って、科学的に対処する、対応するということが非常に大事なのではないかということを、この事件の機会に改めてまた申し上げたいと思います。 今日はここまでにしましょう。